フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。11月に入りましてですね、先週4日間、東北へ行ってまいりました。あのこれ方さんとのねセッション、これちゃんエースちゃんというねセッションで、ギターがこれ方広国さん、そしてドラム長谷川浩二、ベース石川俊介というね、そしてあの私が加わってのこれちゃんエースちゃんでね、仙台米沢福島郡山とね4日間、1日から4日までね行ってきました。でねすごくなんていうんですか、ライブもすごい楽しくてね、これ方さんのねこれちゃんエスちゃんに限らず、これ方さんは大抵ライブの途中に休憩を入れてね、一部二部制でずっとやってたんですけども、いつだったかね休憩なしでぶっ通しでやったことがあって、まあ、大変なんかこれ方さん的には感触が良かったみたいでね、むしろそっちの方が疲れないということで、今回の東北ツアー4日間ともね途中休憩なしの一部制で、やってきたんですけども、まあとはいえね結構長い MC メンバー一人一人の、なんか近況報告みたいなね MC があったりもして、まあ楽しいアットホームな、そして演奏はこうスリリングにねやってる方もスリリングなんですよ。毎回このソロとかアドリブですからね、もうその場で思いついたフレーズをこう紡いでいくというね、そういうセッションなんですけども、とっても楽しい4日間でした。そしてね東北地方がちょうど紅葉のシーズン真っ盛りでございましてね、去年もそうだったんですけど、去年も11月1日から4日間回って、まあ最終日は東京の池袋だったんですけども、まあ秋の東北のね紅葉を、楽しんできたんですけども、今年もだからねすごい期待していったんですけど、ちょっと不安だったのは夏がものすごく暑すぎたんで、どうかな、これはものすごくこう発色が良くなるか全然ダメかどっちかなんじゃないかっていうふうにね、ちょっと不安と期待で行ったんですけどもね、やっぱりねちょっと色づき具合に少々元気がなかったというかね、やっぱり夏の暑さのせいなんでしょうね、ちょっとくすんだ感じも若干ありつつ、でもねやっぱり綺麗でしたよ。で初日の仙台から翌日米沢への移動をね、高速ではなく下道でねずっと七ヶ宿というね、宮城県の一番南の、南西のところにある端っこにあるところをね、ダム湖があってね、そのダム湖の横をずっとこう国道が走っていくんですけども、で山の方へ入ってって、でその中でちょっと素敵なお蕎麦屋さんを見つけてね、まあ事前に調べたんですけどもね、ググってここがいいんじゃないかって、大変お蕎麦美味しかったんですけども、天ざるを頼んだら天ぷらの量がものすごくてね、しかもあけびの天ぷらとかね、 あと菊の花、まあ、食用菊なんですけども、菊の花が一輪そのまま天ぷらになってたりしてね、すごい天ぷらの量が多くて、ちょっとお腹いっぱいになりましたけどね、でもお蕎麦すごく美味しかったです。来年はまたちょっと違うとこ攻めてみようかなと思ってね。でもとっても素敵な景色で、それから米沢がね、そもそも僕初めて行ったんで、まあこの番組でもお話ししましたけど、私の先祖のゆかりの地なんでね、まあライブがあるんで、ライブハウス周辺しか歩き回れなかったんですけども、次回はちょっと早起きしてね、翌日なんか上杉神社とかね、こう行ってみようかななんて思ってますけどもね、そして翌日の米沢福島の移動も、これもね、とっても紅葉が綺麗でしたよ。これもやっぱり下道を行ったんですけどね、高速を通らずに、すごく良かったです。で、最終日の郡山ピークアクションはね、これ僕が紹介して、ね、もう何度かフェイステースでやってますんで、すごく音がいいライブハウスなんで、どうかなと思って僕がこう推薦して、おすすめして、4日目に郡山入れたんですけどもね、これ方さんとか、浩二君も、それから、石川君もね、みんな気に入ってくれてね、すごく音がいいって言ってくれて、紹介のしがいがありました。本当に素晴らしい音のライブハウスなんでね、また店長がね、渡辺くんがいい人なんですよ、ね、また来年も同じコースで、仙台園、米沢アーブ、そして福島のアウトライン、そして郡山のピークアクションというね、この4日間を来年もやることがもう決まってしまいました。ね、また米沢のね、景色もまた楽しめるなと思って、来年も楽しみにしております。ということでね、これちゃん S ちゃん4日間無事終わりまして。で、今週末は私ね、名古屋と高槻でアコースティックのライブをね、やってます。土曜日、この本放送の日が、名古屋のリトルビレッジ。そして翌日の、日曜日が、高槻1624ということでね、これもちょっと頑張っていい演奏をしてこようと思っております。さあ、お便りをね、ちょっといろいろライブのね、感想のお便りがどんどん来てるんで、ツアーのね、来てますんで、どんどん紹介していこうと思います。さん、クラゲさん、こんばんは。函館のワニコです。だいぶ前になってしまいましたが、9月の秋ツアー帯広札幌にお邪魔しました。いろいろあった後の北海道ライブ、震災がありましたからね、来ていただけて本当に嬉しかったです。私は初めてだった帯広、さすが日本のダラスなだけあって、街が広々としてましたね。いつも通り音がいい札幌コロニーと合わせて2日間とっても楽しませていただきました。そして今回さらに嬉しかったのが、札幌ライブにお友達が初めて来てくれたこと。終演後に感想を聞いたら、ステージに天才がいたと大満足だったようです。フェイストゥエスつながりで知り合った他の友人たちと一緒に、分かっていただけましたか、そうでしょ、天才だったでしょと、エースさん、クラゲさんを褒めたたえるこの喜びありがとうございます初めて来てくれたこの友人と言いつつ、実は今回が初対面。もう何年も前にとある SNS で知り合っていたものの、函館と札幌では距離がありなかなか会う機会がありませんでした。思い切ってライブに誘ってみて本当に良かった。そしてこんな機会を作ってくれたフェイストゥエースのお二人には心から感謝です。ライブの後、余韻とご飯を楽しみつつ各方面に帰っていく友人たち、最後に残ったのは次の日お休みを取っていた友人マリモと、同じく次の日は移動のみというワニの2匹ライブの楽しさとお二人のかっこよさに、言語屋がやられ楽しかった、かっこよかった、ほんと好きの3つしか言えなくなっていた2匹は、ドバドバ溢れ出るドーパミンをそのままに、散々おしゃべりした後、フェイストゥエースの、PV 集プロモーションビデオですねを鑑賞し始めました。懐かしいねーとニコニコしながら見ていたら、マリモの口からもっと見たいっていうか全部見たいというつぶやきが、おういいぜと即答するワニ。結局そのままフェイストゥエースの DVD をほぼ全部見るという暴挙に出てしまいました。今ではなかなか見られないギターを弾かずに歌っているエースさんを見て、なぜかこちらがそわそわしたり、クラゲさん今の方が断然キレッキレじゃねと思ったり、そして全部見終わる頃には当然すっかり朝でした。午前4時のロータリー、イントゥーザブルーどころではない完全なる朝でした。こうなるともう体はゾンビです。 でも心は表面張力状態で満たされ、すやすやと眠りながら、帰路へと着きました。こうやって未だに朝まで付き合ってくれる友人マリモとも、出会ったきっかけはフェイス2フェイスのファンクラブイベントだったんですよね。もう10年以上も一緒にライブで楽しんで、こんな風に遊んでくれる友人に出会えたのもエースさんとクラゲさんのおかげ。音楽でいろんな風景や色を見せてくれるだけでなく、いろんな人との縁をつないでくれるお二人は、本当に感謝してもしきれないです。ありがとうございます。これからもずっとずっとついてい行かせてくださいね。ということでね、ありがとうございますね。朝まで。もうそんなことできねえな、この年になると。ということでね、ワニコさんからね、リクエストをいただいてます。曲のリクエストは友人マリモが大好きな、この曲をお願いしますということでね、聞いてください。フェイス2エースというか、あの私のエース清水の時代の、ソロアルバムから、さまよい。一つちょっとね、訂正というかですね、あの先週あの春日井の入谷のラーメンのお便りでね、チータンスープなんて言いましたけど、あの清いお湯と書いてね、あれ正確にはチンタンですね。鶏チンタンスープ、でしたね。いろいろあの難しいじゃないですか、あの読み方ってね、あのシャンタンとかパイタンとか、清いお湯と書いてチンタンでございました。失礼いたしました。さあ、お便りをね、また紹介していこうと思います。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。行ってきました、長野市のインディアライブザスカイ。フェイス2フェイスのライブは今回で2回目。前回は上田英劇だったのですが、長野のライブハウスはお二人が低域ブリブリ言うと言われた通り、普段ボロのスマホで100均のイヤホン使って音楽を聴いているような、音の技術的なことや音色の、細かいことはよくわからない私でも、上田英劇とは音が全く違うことははっきりわかりました。そうでしょうね。あのこれ英劇とインディアライブザスカイも両極端に位置してますからね。座標が。あくまでも私の個人的な感想ですが、一言で言うとステージのお二人の間にバスドラがいたという印象でした。ドラムのセットのね、一番でかいバスドラムですね。最初はリズムセクションがいるように感じていたのですが、途中からバスドラだけがいる。激しい曲だけでなく、枯れ葉舞うあんな曲にも、黄昏たくなるこんな曲にも、バスドラがドンドドンと、かっこ月下賞にもフラワーにもともし火にも。しかも22インチ24インチではなく26 28インチくらいのどでかいバスドラがいる印象。かっこ28インチのベードラ使いなんて、私はモトリークルーのドラマぐらいしか知らないですが。他にもね、あれ、ドンブリューワーっていうね、 やつが28インチ使ってたかな、なんかでかいのを使ってましたね。映劇で聞いたお二人の音は、会場の中をふんわりとメロディーが漂っている優しい印象でしたが、このライブハウスでは低音が塊で体に当たってくる印象でした。その通りですね。これがライブハウスごとの個性なんでしょうか。すいません、あくまで個人的に感じた比喩です。いや、それこそそうなんですよ。ライブハウスごとの個性ってやつなんですよね。特にあのこのインディアはあの個性が極端という会場が違うせいか、お二人が浴衣姿ではないからなのか、お二人の印象も違って見えました。クラゲさんは浴衣姿の時より動きが激しい。首をブンブン振って演奏されている場面では被っている帽子が吹っ飛んでしまうのではないかと気になったり、A さんは私からほとんど見えなかったのですが、ステージの右横にスクリーンがあってステージの様子が映し出されていたので、 A さんのギターソロの手元や熱唱姿が拝見できました。チビナは自分にはありがたかったです。お二人ともやっぱりかっこいい、なのになぜか面白くてかわいいとにかく満喫させていただきました。そして嬉しかったことが他にも、ライブの後、映劇のライブの時にゲットしたクラゲさんのピックにサインしていただこうと、クラゲさんの列に友人と並んでいる時に、何気なく後ろを見たら、ライブの時も私の後ろにいた方が私の後ろに並んでて、綺麗な方だったので、きっと都会から来たんだろうなと、思ってたら目があったので、遠くから来られたんですかって話しかけたら、その方も長野県内から来られた方でした。私は人見知りなので普段は知らない人とは話さないのですが、思わず友人も巻き込んで話してしまいました。こういうのってなんか嬉しいものなのですね。そうなんですよね。一緒に参加した友人はお二人の前に行ってもサインはいいですと断っていたので、私のハイテンションに引いているのかなと心配しましたが、そういうわけではなく、自分たちより遠くから来ている人たちが少しでも早く帰れるよう、お二人に余計な時間を使わせたくないという配慮だったようです。素晴らしい、偉い。でもね、ぜひ僕たちもちゃんと急いでサインしますし、急いでる方は優先してね、したりそういうことをしますんで、ぜひその土地の方ね、サインでも何でもご希望があれば行ってくださいね。テキパキやりますんでね、本当にご配慮ありがとうございますと、ご友人にお伝えください。帰りは車の中で CD をとっかえひっかえ流しながら、この曲やったね、この曲も CD とは違うアレンジになってたよねって話しながら、今回は思わぬ出会いもあってテンションマックスで帰ってきました。クラゲさんもお元気そうでよかった。本当に楽しい時間をありがとうございました。季節は秋ですが、冬の足音はもうそこまで聞こえてきています。お二人ともどうかご自愛くださいませ。新しいアルバムも楽しみにお待ちしておりますということでね、ありがとうございます。長野のライブハウス、本当に搬入搬出は大変ですけども大好きな箱ですのでね、まあ、年一、最低でも年一では行きたいですね。またよろしくお願いしますね。上田映劇ももちろんね、もう毎年恒例にしたいので、長野の方はその両極端を、ね、楽しんでいただければと思います。もう一つ行きましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。静岡県のみじんこと申します。10月20日初めてフェイストゥーエースを体感してまいりました。初めてだったんですね。静岡サナッシュでのライブ、始まる前まではもう緊張しすぎてどこかへ逃げ出したくなるようなドキドキがまとわりついていましたが、客電が落ち、お二人の姿がシルエットで見えた瞬間、うわー、目の前で生きてるとわけのわからない感想が浮かびました。こんなに至近距離で音楽を体感することも、お姿を拝見することも、これまでの人生で一度もなかったので、最初から興奮しきりです。周りのお客様たちは慣れた様子で体を揺らし、お二人のかっこいい煽りにも歓声で応えて、まさにノリに乗っている、楽しみ方を熟知しているとファンの皆様にも惚れ惚れしてしまいました。そしてひたすら盛り上がりを見せて、気持ちが上昇していくばかりのセットリスト、個人的にはこの曲をまさか聴けるとはという驚きも相まって心拍数が上がりっぱなしでした。ここ最近、なかなかにしんどいことが続いていた時、ずっと家で聴いていた曲、とてもしっとりした曲だし、ライブでやることはあるのかななんて漠然と思っていたのですが、まさかまさかの生演奏。イントロが流れてきた瞬間、頭が真っ白になってしまいました。この曲で見せるエースさんの、温かくも儚い、声色、 ね、声の色、その歌声を包むように流れるクラゲさんの、柔らかく切ない旋律、気がついたら次から次へと涙が溢れてきまして、曲に合わせて動いていた体すら止まってしまうほど、何が辛いのか苦しいのかそんな理由もわからないまま、ただ勝手に溢れてくる涙があるんだなと知った気がします。まさに心がゆっくり溶かされていくというような感じでした。ライブの雰囲気が全くわからなかった私、大人な雰囲気で終始行くのかななんて思っていたんですが、めちゃくちゃ熱かった。そして顔が痛くなるくらい笑いました。そうだよ、あのエースさんだよ、喋ったら絶対面白いって知ってたじゃんと再確認。そんな面白いですか、私喋ったら面白いのかな、そんなことないと思うんですけども、そしてまたギャップにやられたのはクラゲさんも同じでした。めっちゃ動く、跳ねる、楽しそう。ファン歴がまだ浅すぎる私には、クラゲさんは CD ジャケットで佇むお姿しか知らないのでした。明るくてここまで全身で楽しさを表現される、方なんて、嬉しい大誤算で目を奪われてしまいました。こんなにお茶目なことをされるクラゲさんがとても奥深い音楽を生み出してエースさんを虜にしてしまったんだなと思うと、本当に素敵な出会いだったんだなと感じて、こちらまで嬉しくなってしまいます。一瞬で素敵な世界へ誘ってくれるお二人の音楽を直接聞くことができて本当に幸せです。CD という媒体でも景色が見えるけれど、ライブとなるとそこに新しく熱い温度まで重なるんですね。もう中毒になりそうです。閉園後、これまた初めてお二人と接する時間は緊張がぶり返してきましたが、お疲れ様でしたと満面の笑顔で差し出してくださった手、本当に本当に温かくて大きくてとっても幸せでした。もっと自分の感じた思いをお伝えしたかったのに、今考えたらありがとうございましたしか言ってなかった気がします。悔しい。でも、初めての生のフェイストゥーエース、こんなに素敵な空間なんだと実感できたので、お話しするぞという決意は次回にとっておきます。完全に私事ですが、少し前に体を壊してからこういったライブハウスのような閉鎖的な空間が苦手になってしまい、未だに映画館や劇場にも怖くて行くことができません。だから今回ライブに行くことはもう本当は直前までずっと迷っていました。でも友人からの助言で、大好きな人の音楽を生で聴いて楽しんでみれば、これからは大丈夫になるかもしれないよと言ってもらい、前に進むためにも参加することを、決めました。もしかしたら迷惑をかけてしまうことになるかもしれないという不安はずっと大きかったのですが、そんな不安感さえ吹き飛ばしてくれる力がお二人の音楽にはありました。公演が終わった時、ものすごく体が軽かったのを覚えています。だから本当にお二人には感謝しています。いただいたサイン、運よく手元に来て、くれたピック、温かな手と笑顔、そして無限大に広がっているお二人の世界、少しずつ分けていただいた幸せが宝物です。またどうか MC でもおっしゃってくれましたが、静岡に足を運んでくださるのを願い楽しみにしています。それからいつかバンドでのフェイストゥーエースも見たいなという夢もできました。何度だって体感したい、そう思わせてくれました。本当に素敵で濃密な時間をありがとうございました。急激に空気が乾燥し冷えてくるようになりましたね。年末までまだ、みっしりとスケジュールが詰まっているご様子ですが、適度にお休みは取りつつ、お体には、ご自愛くださいませ。目いっぱい楽しんだ証拠の筋肉痛が消えていくのがとても寂しいので、また絶対、遊びに行きますね、ということでね、みじんこさんからいただきましたけど、ありがとうございます。本当にね、なんか思い切って来ていただいて、それでとっても良かったということでね、本当に良かったです。でも焦らずにね、その映画館や劇場に怖くて行くことができません。いいですよ、そんなに焦って何でもかんでも行く必要ないですね。ゆっくりのんびりね、それでまたフェイストゥエースのライブに行きたいなと思ったら、ぜひ静岡はまた春も行きます。秋も多分行くことになるでしょうね。ですのでゆっくり落ち着いて、そのね、のんびりとね、少しずつこう歩いていきましょう。ということで今日の2曲目聴いてください。もう秋のツアーのね、最後の方でこの曲で、まあ、締めるような感じでやった曲でございます。聴いてください、無垢の夏。
夏道、動いて
入れたあの頃をつま先届く場所が全てでも夢は永遠だと思ってたあの夏はもう戻らない思い出に散った弾む景色も雲の隆起も遠く乾いてくあの空はもう戻らない深い青に散った過ちさえ眩しすぎて逃げ見ずただった道の向こう
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよあの日のままだね頬月色の風が木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲を追い越すよ